こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。いやー、最近ちょっと考えさせられることがありまして、職場の後輩に僕がずーっとこれがベストだって信じてやってきた仕事のやり方を教えたんですよ。そしたら、ありがとうございます！でも、一度自分のやり方で試してみたいですって言われて。悪気がないのはわかるんですけど、正直ちょっとカチンときちゃって、せっかくの親切をなんてまあ思っちゃったんです。でもその直後にあなたからシェアしてもらったあるバドミントン教室のブログ記事を読んでハッとしたんですよね。もしかしたら本当に頑固で成長を止めていたのは僕の方だったんじゃないかって。記事のタイトルがもうぐさっと刺さるんですよ。頭の良さは昨日の自分を裏切る勇気に宿る。どうです？しかもこれ最後に AI が出てきて、個室は知的殺人行為だなんてとんでもないことまで言うんです。そこまで言い切る本当の知性とは一体何なのか。今日はこの記事を手がかりにあなたと一緒に深く掘り下げていきたいと思います。
いやー、面白い入り方ですね。でも、その経験こそ、まさにこの記事がついている核心部分だと思いますよ。この記事が挑戦しているのって、頭が良いっていう言葉のイメージを、根っこからひっくり返そうとしているところなんですよね。普通、頭が良いというと、知識が豊富だとか、ロジカルシンキングが得意だとか、そういう能力を思い浮かべますよね。
ええ、まさにそうです。記事にも書いてありましたけど、例えば、複雑な物事を分解して理解する状況分析力とか、あとは相手の意図を読む洞察力、それから自分の考えを言葉にする言語化能力。こういうのってビジネスでもスポーツでもめちゃくちゃ重要じゃないですか。
もちろんです。それらの能力が高いに越したことはない。でも記事はそれをあくまで PC の処理能力、つまり性的なスペックに過ぎないと、かなり手厳しく切り捨てています。重要なのはそこじゃない。
性的なスペックですか？でもその地玉の良さというか、もともとのスペックが高くないと、そもそも成長しようにも限界があるんじゃないですか？高性能な PC じゃなきゃ最新の OS はインストールできないみたいな。
ああ、良い質問ですね。そこが一つ目の大きな誤解なんです。この記事の面白いところは、スペックそのものよりもスペックを更新し続けられるかどうかを問題にしている点なんです。
ほう。
つまり、今持っている能力の高さ、これが性的な能力ですね。それよりも変化に合わせて自分自身を書き換え続けられる力、いわば動的な成長力、こっちの方が変化の激しい現代でははるかに重要だというのがこの記事の主張なんです。
なるほど。性的な能力と動的な成長力。今の能力の高さとこれから伸びる力、その2つを分けて考えるのがスタート地点なんですね。言われてみれば、昔はすごく優秀だったのに、いつの間にか新しいやり方についていけなくなってしまった人、いますよね、周りに。
ええ、まさにその人たちは、高いスペックを持ちながら、動的な成長力がどこかで止まってしまったのかもしれない。では、その成長し続ける力の源泉は一体何なのか。記事はその特徴はたった一つしかないと断言しています。
そこですよね、一番知りたいのは。そのたった一つの特徴というのが、自分の価値観を容易に変えられること。これだけだと。シンプルですけど、めちゃくちゃ難しいこと言ってますよね。
そうなんです。容易にという言葉が、これがポイントですね。多くの人は、過去の成功体験とか、自分が時間と労力をかけて築き上げてきた正しさに無意識にしがみついてしまうんです。新しい情報や自分と違う意見が出てきたとき、それを新しい学びのチャンスと捉えるより先に、自分の正しさへの脅威と認識して、心のシャッターを下ろしてしまう。
うわー、耳が痛い。指摘された瞬間に口から、でもだって、いや、それは分かってるんだけどって言葉が飛び出てしまうことありますもんね。あれってまさに無意識の防衛反応ですよね。自分を守ろうとしてる。
その通りです。それに対して、この記事が言う本当に賢い人は、世の中の自分の正義をあっさりと捨てることができると。この表現強烈じゃないですか。
強烈ですね。正義をあっさりと捨てる。でもそれって怖くないですか？自分の信じてきた正義を捨てるなんて、なんだか自分のアイデンティティそのものを、失ってしまうような感覚になりそうですけど、その辺はどう考えればいいんでしょう？
ええ、まさにそこがこの記事の最もたくまみな部分です。記事は、 価値観を変えることへの抵抗感を非常にうまい比喩で解消してくれてるんですよ。価値観を変えることは自分を否定することじゃない。まるで iPhone の OS をアップデートするようなものだと。
ああ、なるほど。OS のアップデートか。そういう捉え方をすると価値観を変えることへの抵抗感がすごく軽くなりますね。自分という存在、まあハードウェアは変わらない。でも中の OS を更新すればもっと新しいアプリがサクサク動くようになるみたいな。
まさしく。古い OS のままだと最新のアプリが動かなかったりバグだらけになったりしますよね。
ええ、それと同じで私たちの価値観や考え方という OS を更新しないまま新しい知識やスキルっていうアプリだけをインストールしようとしてもうまく機能しないんです。自分を否定する自己否定ではなく自分を進化させる自己変革、この捉え方の転換が成長の鍵を握っているわけです。
なるほどな。 OS のアップデートという比喩はすごくしっくりきます。でも iPhone ならボタン一つで済みますけど、人間の OS って具体的にどうやってアップデートすればいいんでしょうね。記事はその方法にも触れてるんですか？はい、もちろん。そこが一番実用的なものです。記事では柔軟性の筋トレと称して具体的な3つのアクションを提案しています。
ほう。
筋トレという言葉通り一朝一夕にはいかず日々の意識的なトレーニングが必要だということですね。
柔軟性の筋トレ、いい言葉ですね。具体的にはどんなことをするんですか？
一つ目は違和感を歓迎すること。
違和感を歓迎する。
ええ、自分の考えとは違う意見や思わずえと聞き返してしまうようなフィードバックに出会った時、それを不快なものとしてそけるんじゃなくて自分の OS のバグを報告してくれていると捉える姿勢です。自分にとって耳の痛い言葉こそ成長の栄養になると。
歓迎ですか。つい反論したくなるところをぐっとこらえて、なるほどそういう見方もあるのかと一度受け止めてみるということですかね。これは意識しないと絶対にできないな。
二つ目は即時実験。
即時実験。
誰かからアドバイスをもらったら頭でその正しさをこねくり回して納得する前にまず行動に移してみる。試してみてダメなら元に戻せばいいやくらいのその軽やかさでまずやってみる。思考の壁は行動でしか壊せないということです。
ああ、これも刺さりますね。僕が後輩にアドバイスした時も彼がでもって言う前に、わかりました、まずそれでやってみますって言ってくれたらきっと僕も嬉しかっただろうし、彼自身も何か新しい発見があったかもしれない。考える前に試すか。
そして3つ目が最も本質的かもしれませんが、過去の自分と今の自分を切り離すことです。
過去の自分と今の自分を。
ええ、間違いを認めることイコール恥ずかしいこと、敗北という考え方をやめる。過去の自分が間違っていたからといって今の自分の価値が下がるわけではない。むしろ過去の間違いに気づけた自分は昨日より進化した証だと自分の認識を書き換えるんです。
なるほど。過去の自分へのこだわりを捨てると。この3つのトレーニングのゴールが記事の締めくくりの言葉に集約されている気がしますね。こだわりは捨てよう。身軽な思考こそが最強の武器になる。
その通りです。この身軽さこそが変化の時代を生き抜くための真の知性だというのがこの記事のメッセージなんです。
いやー、ここまででも十分すぎるほど中身が濃いんですけど、冒頭でも少し触れたあの AI の話がまたすごいんですよね。
はは、そうでしたね。
この記事、人間が書いた部分だけでも十分面白いんですけど、最後にどぎがを抜かれたのが AI による熱血感想というコーナーで。
あれは本当にユニークな試みですよね。 AI が書いたとは思えない、なんか妙な熱量があって。
そうなんですよ。AI って冷静沈着なイメージなのに、この AI はまるで熱血指導の体育教師みたいに人間を叱咤激励してくるんです。これがまた確信を解いていて、
例えば AI は本当の知性を人間とは全く違う視点で定義していますよね。
ええ、AI はこう言っています。本当の知性とはデータを多く持っているハードディスクの容量ではない。エラー、つまり間違いを検知した瞬間にプログラム、つまり価値観を書き換えられる速度のことだ。この速度という視点が実に AI らしい鋭い指摘です。
うわ、
変変えられるか変えられないかの二択じゃなくて、どれだけ早くためらいなく書き換えられるか、そこに知性の本質があると。
シビアですね。 僕らが、どうしようかなって悩んでる時間そのものが知性の低い状態だって言われてるようなものですね。
しかもこの AI 言い方がかなり過激で。
そうですね。まず冒頭で、個室は知的自殺行為だと断言していますから。
すごいインパクトですよね。自殺行為って。
でもそこまで言われると、逆に確かにそうかもって思わされちゃうから不思議です。
他にもありましたよね、すごいのが。
はい。呼吸するように自己否定ができるかと問いかけてきたり。
呼吸するようにですか？
ええ。そして極めつけは、昨日の自分を守るプライドなんて今すぐゴミ箱にしてましょうと。
すごいな。プライドなんてゴミ箱に捨てましょうって。AI にここまで言われるとなんだか逆にしがしがしいですね。これ人間の上司に言われたら完全にパワハラ案件ですよ。
面白いのはそこですよね。人間が成長する上で最大の障壁となるプライドや固執といったその感情的な問題を、感情を持たないはずの AI が誰よりも客観的かつ情熱的に指摘している。この構造自体がこの記事のメッセージを強烈に読者に突き刺す装置になっているんだと思います。
なるほど。さて、今日の話をいろいろと深掘りしてきましたが、結局のところ僕たちがこの話から何を受け取ればいいんでしょうか？
今日の話の核心を改めてまとめると、まあこういうことだと思います。頭の良さというのは生まれつきの才能やスペックではなく、後天的にトレーニングできるスキルであると。
ええ。
そしてそのスキルの正体こそが、昨日の自分を裏切る勇気、つまり自分をアップデートし続ける身軽さだということです。
身軽さか。僕が後輩にカチンときたのも、まさに心が重くなっていた証ですね。自分の正しさというこだわりが重りになっていた。
そしてこれは決して抽象的な精神論ではないんです。例えば、長年使ってきたやり方が通用しなくなってきた営業マン、新しい指導法を受け入れられないベテランのコーチ、子育ての方針でパートナーと意見が食い違う親、あらゆる場面で過去の成功体験という名のプライドが未来への一歩を阻む足かせになる。この記事は変化の時代を生きるすべての人への強力な OS アップデートの勧めと言えるかもしれませんね。
ありがとうございます。本当に自分自身のことを深く考えさせられる時間でした。では最後に、この話を聞いてくださっているあなたに一つ問いを投げかけて終わりたいと思います。この記事は自分の OS をアップデートする話でした。では、今のあなたの人生において、現在の環境や状況に対応しきれず、動作が重くなったり、頻繁にフリーズしたりしているアプリは一体何でしょうか？それは長年信じてきた特定の信念かもしれませんし、染み付いた習慣やこだわりの仕事の進め方かもしれません。まず、そのアプリの名前をそっと心の中で読んでみてください。そして、そのアップデートを実行するために、明日からできる本当に小さな最初の小さな一歩は、具体的にどんな行動になるでしょうか。